報告審査機構 JAL にご連絡ください。電話06-6344-5811または JAL で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ11月に入りまして、いよいよラジオ大阪から皆さんにお願いをしておりますラジオチャリティミュージックソン募金がスタートいたしました。11月の1日からですね、1月31日までの3ヶ月間、目の不自由な方へ音の出る信号機をと、もうこのタイトル通りですね、音の出る信号機を一機でもたくさん作りたいという思いで、12月の24日、今年は午前10時から25日の午前10時まで24時間で放送を通じまして募金を呼びかけてまいります。この、まあ、募金のスタートがもうこの11月1日から始まっておりまして、一応3ヶ月間、ひょっとして街の中で小さい赤い箱を見つけるかも分かりません。見かけられた方はすいません、よかったら5円なり10円なりちょっと余ったお金をですね、レジの横に置かれてるお店があるかと思いますので、募金していただいたらそれが音の出る信号機に変わっていくわけですからね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあスタジオに今日もゲストの方をお迎えしております。
はい、
ヨガというのを西村さんはしたことはありますか？
ありません。
はい、そんな小さな声で言わなくても普通に話してくれはったらいいんですよ。もう一回聞きますよ、ヨガやったことありますか？
はい、ありません。
はい、ないですよね。ないと思って聞いたんですが、今日はそのヨガの話なんですよ。視覚障害の皆さんもこのヨガを楽しんでいらっしゃるということで、チャレンジドヨガ、視覚障害の方のヨガということでやっていらっしゃる方がいらっしゃいます。その理事でですね、フィットネスインストラクターの崎本博美さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
崎本さんは何度かこの番組に来ていただいてますよね。
はい、今回3度目になります。はい、
3度目ですか。
ご無沙汰しています。ま
あ、コロナ禍でヨガというのも、まあ、人が集まるということがね、なかなかしづらい状況が続いてましたので、まあ、その辺でね、ヨガストップしてた方もいらっしゃるかなと思うんですが、さあ、まずこのヨガなんですけれども、崎本さんご自身がヨガ始められたのはいつ頃からなんですか？
今年で17年目になります。
なんかきっかけはあったんですか？
そうですね、あの上の息子が今17歳になります。
はい、
で自分自身がフィットネスインストラクターをその前からお仕事でさせていただいてたんですが、自分自身の体調や、まあ、環境が日々変わる中で、自分にとってヨガっていうものがとっても合っているなって、自分自身がそのヨガというものに出会ったことで、いろいろな生活面から仕事の面とか支えてもらっていた部分っていうのがすごく多くて、
その辺ってヨガってどこがどんなふうにいいんですか？やることによって何が変わるんですか？
そうですね、まず、子どもの年齢と私のヨガ歴が一緒なんですけれども、
はいはい、
妊娠中もヨガをしていました。
はあ。
はい。で、自分自身のその時の体調とか、気分とか、状況に合わせて、 できるっていう、それがもしこう、年を重ねていて障害があったり、それから、まあ、年齢を重ねていくと、まあ、どうしてもできなくなることも増えてくるんですが、ヨガはその時の自分自身に合わせてずっと一生涯続けていけるものなんではないかなっていうところで、はい、
ヨガすることで自分の体、体調、はい、健康、その辺のところってやっぱ変わってくるもんなんですか？
そうですね、変わってきたというご意見をたくさん聞くことが多いですね。
ですよね。
例えば今日お話しする視覚障害者の方もヨガに出会ったことで、何かできないことが増えてきている日常があるんだけれども、自分自身にできることを見つけて、はい、なんかこう踏み出す、
は
い、きっかけになったとか、呼吸法っていうものを習って、自分自身のこう気持ちのコントロールとか、あと不安な状況から、落ち着く状況をご自身で、まあ、作り出すことが、こう、できてきたっていうような意見もたくさんいただいています。
うちの嫁さんも実はこのヨガ、ホットヨガを
ホットヨガ、
だいぶ前から始めて本当に体が違うって言うんですよ。もうやっぱりヨガっていうのはからやってみないって私にも言われるんですが、まだ一歩踏み出してないんですがね。
多分こう奥様帰ってきた時にすごく朗らかな表情であったり、すっきりした
すっきりしたっていつも言いますね。
そう、それはお優しくなられてるじゃないですか。
怖いんですけどね。いや、まあそれを置いてきまして、さあ、そのヨガなんですが、チャレンジドヨガというのを開催してはるんですが、この前にチャレンジドということがつくことで何がどう違うんですか？
そうですね、障害というものを前向きに捉える言葉としてチャレンジドという、造語をつけたヨガのクラスになります。
なるほど。
あらゆる障害を、こう困難に、向かっていく中で、皆さん勇気を持って、前に進んでいくための一つのきっかけにヨガがなって行くといいのではないかっていう、これは私の思いにもなるんですけれども、
なるほどね、
はい。
視覚障害者の方の一言でこのヨガ、はい、視覚障害者の方もやってみはったらなということから、なんかその辺始めはったというふうな話を聞いたんですが、
はい、2013年に、はい、高平知世代表先生がですね、埼玉の所沢で第1回目のチャレンジドヨガをスタートされました、
はい。
でそのきっかけになった言葉が、やってみたいなヨガっていう、視覚障害のある女性の方の一言がきっかけだったそうなんです。
視覚障害をお持ちの方がやってみたいなヨガ、
はい、
この一言がきっかけでこのチャレンジドヨガというのが始まっていったというわけですか？
そうですね。見えない方でも、形を変えたり工夫をすることで、今もう1000万人以上の方が国内でもヨガを、されているっていうこの広がりの中で、障害のある方にも一緒にヨガを楽しめる環境ってあったらいいのではないかっていうところで、工夫を重ねればそういう環境づくりができるんじゃないかっていうところで、2013年に関東から始まりまして、で関西では2017年から、はい、神戸クラスが定期クラスとしてスタートすることになりました。
でやはり視覚障害あるいは障害をお持ちの方がヨガをするにあたり、教える側もいろいろ工夫がいると思うんですが、はい、どんな工夫で皆さんにヨガを教えていらっしゃるんですか？
そうですね、まずは、一つ目は3ステップという方式をとってます。
3ステップ、はい、どういう意味なんですか？
まずは、言葉で、
はい
はい、お伝えします、
ええ、
でなんとなく全体像をイメージしてもらう、
はい
はい、でその次の2つ目のステップが、
はい、
もう思い描いたことを自由に体で表現してみる、
はあ、自由なんですね、は
い、まずは自由です。例えば、猫のポーズっていうのがあったとしたら、こんな風に手をついて、背中を丸めて、 でこの時に息を吐いてとか、ね、まあ、ある程度ざっくり説明をしてイメージが湧いたら、
は
あ、間違ってもいいからまずみんなで練習してみましょうっていう時間を取ります、
ええ、
でここで、まあ、インストラクターなり、サポーターさんの方と一緒にワイワイこんなポーズかなとか言いながら練習をします、うん、でその後に、ポイントですとかここにアドバイスをする時間を入れて、で難しいポーズは最後に皆さんなりの完成ポーズっていうところを大事にして、
うん、
最後の3ステップ目で、
うん、
ハイポーズを完成させて皆さんで呼吸を合わせてやってみるっていう方式です。
この、まあ、想像で自由というのがいいですよね。
そうですね、
もう西村さんちょっと猫のポーズって想像する今この座りながらでいいですからポーズやってもらえますか。
猫のポーズって
猫のポーズまあまあそういうポーズなんですかね。
そうです、もうでも今すごくちょっと猫背になって、
はい、
両手が体の胸の前に来て、
はい、
猫ちゃんの可愛いポーズをされてて、もうそれでまずバッチリ、
は
い、いいですいいです。ここでもっとこう腰を丸くしたり、
丸くしたり、
顎を軽く引いたりするとどんどんこう猫背になって近づいてきて背中の筋肉がほぐれていく時間になっていきますとかいうことで、どんどん
形だけあったんです、なんとなくなりますねこれ。
でその後息を吸いながらちょっと胸を堂々と張ってみると、
今度は張る、
今度は体の前の丸まって縮んでいたところがどんどん広がっていて、この時息をゆっくり吸っていくとすごく肺が広がってすっきりしますよね。
本当です
か、という形 で、
本当です、ね、
吸う息と吐く息を、
ね、
はい、少し意識しながら、
は
あ、じゃあこの動きを繰り返してみましょうかとかいう形で練習をしていく、う
ん、なるほど。これ佐久間さん、やっぱりヨガでは呼吸法というのはこれものすごい大事なポイントなんですよね。
そうですね、はあ、やっぱりまあ、呼吸が一つのメッセージにはなると思うんですよね、
ええ、
例えばこう無理をさせてしまわないかっていう、まあ、私たちこうヨガをお届けする際に、
うん、
って息を我慢してこらえている方を見たら、やっぱり頑張りすぎてるんじゃないかとか過度な負担がかかっているんじゃないかって思うので、やっぱり息をゆっくり吐いて体を緩めたところからポーズをスタートしてみましょうとかって言うと、
うん、
なるべく力を抜いた状況で、
うん、
無理なく進んでいったり、
ええ、
はい、すいますし、ポーズ中も何回呼吸をしてみましょうとかいう言葉が一つあると、
はい、
はい、少しこう何ですかね、力みが取れたりするので、そういう面では呼吸とともに動いていくっていうのがヨガの一つの特徴ではあるのかなと思います。
なるほどね。これ例えば運動が苦手とか、
はい、
私は球技ができないとか、うん、そういうのは全く関係なくヨガというのはできるもんなんですね。
そうですね、
うん、
ヨガのまあ特徴にも入っているんですが、やっぱり入りやすい体のを動かす機会だと思うんですね、
うん、
畳1畳分のスペースがあれば、まあ、寝転んでその場でできますし、うん、まあ、椅子があれば車椅子の方とか、まあ、地べたに座って膝腰がおつらい方でも上半身を気持ちよく動かすことができて、でそこには道具も何一ついらないですし、
いらないんですよねこれね、はい、
すごく手軽に取り入れられるので、
はあ、
まあ、コロナ禍でも、ヨガの教室ができてない時でも家でヨガしてたんだよっていう方もたくさん、
はあ、
いらっしゃいました。
ちょっと西村さん興味持ち始めましたでしょう。
はい、
はいはいって頼みますよもうせっかく佐久間さんに来てもらってるんですから、
ね、やってみないと
西村さんのためにプレゼンをしてる
で、コロナ禍の間はどういうふうにされてたんですか。
そうですね、少し緊急事態宣言が出たとか、そういう状況で施設がなかなかこう使えないっていう状況が出た時に、ね、
うん、
何回かはちょっと中止っていう連絡をして、メールでポーズを、言葉でポーズを伝えるように文章にして、
は
あ、今このようなポーズをみんなでご自宅でやってみましょうっていうことを何回かしました、
はあはあ、なるほど。
でその後に、
は
あ、全国の、まあ、24カ所でチャレンジ上が行われてますので、
はい、うん、
全国の、ヨガ仲間に向けてアンケートを取らせていただいたんですね、
はい、
でその中で115通の回答をいただいて、オンラインというもので、
うん、
ヨガをしてみたいかどうかっていうことを、聞き取り調査をしました、
はい、
でその時に参加したい、興味があるっていう方が 89% いらっしゃったんです、
オン ラインでも OK ということなんですね。
やってみたいっていう興味があるっていう、やってみたいっていう方がいらっしゃって、その声を受けて、
はい、
あのもう本当に一からじゃあチャレンジとヨガのスタッフで集まって、うん、Zoom でヨガってできるのかどうかやってみようっていうことから始まり、
うん、
操作方法を学び、何回かその、アンケートでやってみたいっていう方にあの声をかけて体験会みたいなもの、
やってみていかがでしたか、はい、反応などは。
そうですね、なんかもう本当にさまざまな意見があって、例えばシーンとした環境にちょっと不安を持ったとか、
うん、
はい、それから何かあのミュートですね、お互いこうやり取りが
音がないという状態ですね。
そうですね、ミュートはね、はい、声が相手に聞こえないという状況であると、うん、ちょっとあの不安もあったとか、あのでもあの声にであの動けるある程度はできるっていうことも分かったとかいういろいろな意見を経て、あのそこでまた工夫ですよね、どういう形で、まあ、工夫をすればあのオンラインヨガというものができるのかっていうところをまず約1ヶ月ぐらいかけて形を作り、今10カ所で、
は
あ、あの全国10カ所であのオンラインヨガを発信しています。
なるほどね。視覚障害者の方っていうと画面になるとなかなか大変かなと思うんですが、その辺はいかがですか。
そうですね、そのアンケートの中で 89% の方が、
うん、
オンラインでもコロナ禍でもヨガを続けたいっていうあの意見をいただいた中で、もう一つアンケートがあって、経験はありますかっていうアンケートを取った
時に、それはヨガの経験ということですか。
オンラインです
ね。オンラインの経験ね。
ズームというものを使ったことがありますかっていう、そういうツールを知っているか使ったことがあるかってなった時に、
私もコロナ禍前までなかったですからね。経験はなかったですからね。
あの、知らなかったです。はい。で、30% の方が、はい、まあ、経験があったり知っているっていう、ということはかなり興味はあるけれども知らないっていう方が、そこから始めるので、まあ、あの音声のこのパソコンで の操作方法っていうのは私たちも少しあの視覚障害者の方から学んだり、
はい、
しながら、
はい、
あのサポートできるオンライン操作のサポートができる状況をあの少しずつみんなで勉強して、
はい、
でまず募集をかけて、やったことがないよっていう方には操作の方法からお伝えしましょうかっていう声かけをして、あの、ヨガクラスが開催する前10日間ぐらいをかけてお一人ずつ、はい、あの試験的につないでみましょうっていうことをしたり、
だからヨガの前にその操作というところが、これがなかなか至難の業であると、こういうことだったんですよね。
そうですね、じゃあ始めますよって言った時にあの、全員が揃わないっていう状況はとっても不安がお互いにあります。
そうですよね、
大変だなっていうのがあるので。
なるほど、ね、
その前にそのあの操作ができるかつながるかっていうところの不安を解消するっていうのがとっても大切だなと。
確かに視覚障害からの方からするならば、ズームとかいわゆるパソコン操作っていうのはちょっと不安のところが西村さんあったりしますよね。
ありますね、
うん、
初めてするっていうところがやっぱりちょっと不安ですよね、うん、こうちゃんとつながるんかな、どうなんかなっていうのがあるけど、
うん、
まあちょっと体験でねさせていただいたりしたら安心するかと思うんですけど、
まあ、そこを克服して皆さんが、はい、そうしてヨガを楽しんでいらっしゃるというわけですね。
そうですね。
でこのチャレンジドヨガというのが定期的に開催されてるんですよね。
あ、はい、
ちょっとここから皆さんよう聞いといてください。ヨガちょっと始めてみようかなとおっしゃる方、ちょっとその辺詳しく教えてもらえますか。
あ、はい、今あの、私が担当させていただいている関西エリアでは、
はい、
定期開催のクラスが3クラスございます。神戸で開催されている定期クラスが、
はい、
毎月第2土曜日2時から開催されています、
はい、神戸では第2土曜日2時から、はい
はい、場所が神戸市総合福祉センター体育室になります。
なるほど。
次回が11月12日土曜日になります。
はい、わかりました。そして大阪は、
はい、大阪は、第1月曜日に大阪市視覚障害者福祉協会様主催で椅子ヨガを開催しています。
これは椅子ヨガなんですね、大阪はね、
はいはい、そうですね、 足腰ご不自由な方などもたくさん、来てくださっていますので、
なるほど、
はいはい、皆さんが楽しめる形で開催しています。長井障害者スポーツセンター、
はいはい
はい、会議室にて、10時10分から11時半で開催しています。
わかりました。
こちらのクラスは大司教さんですね、大阪市視覚障害者福祉協会さんの方にお問い合わせいただくクラスになります。
わかりました、
はい。でそしてコロナ禍で生まれたもう一つのクラスというのがあります、日本パラスポーツ協会さん、それから兵庫県障害者スポーツ協会様、から兵庫県視覚障害者福祉協会様との連携事業として兵庫県内を一昨年と、回らせていただくという活動を、連携事業としてさせていただいてたのですが、兵庫県痛み定期クラスというのが、その連携事業から生まれました。はい、奇数月の、第4日曜日が、定期開催となっています。で、次回がですねちょっとイレギュラーになるんですけれども、11月13日日曜日に、伊丹市 II センターというところで2時から開催となります。はい、以上の3クラスが今定期開催されています。
神戸と大阪と伊丹と、
はい、
この3カ所で定期開催されているということですが、これ費用などはどうなってるんでしょうか。
あ、はい、一律皆さんお一人1000円になっています。
はい、
大阪のクラスに関しましては、大阪市視覚障害者福祉協会の、本にお問い合わせをいただいて確認をしていただきたいのですが、原則無料で大阪のクラスは、
はい
はい、させていただいています。
大阪のクラスは原則無料ということなんですね。
はい、そうですね。
わかりました。動きやすい格好とタオル、飲み物なんかをお持ちいただいたらいいということになりますかね。
はい、
はい、わかりました。
もし同伴者の方ですね、お付き添いの方も一緒にヨガをされたいという場合は、お二人で1500円になっています
。そうなんですね。付き添いの方、ひょっとしたらヘルパーさんもね一緒にやりたいという方いらっしゃるかもわかりませんのでね、
一緒に元気になって、
はい、わかりました。これお問い合わせの方はどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
はい、一つ目の方法としてはチャレンジド中点ですね、点ヨガで、検索をしていただくっていう、
検索でチャレンジド点ヨガ、
はい、
チャレンジド点ヨガで、検索をしていただいたら出てきますので、詳細がそこで、申し込みの詳細もあるかなというふうに思います。
はい、あとは、電話番号もご紹介させてください。はい、080-1460-4680 でチャレンジドヨガ関西に直接つながりますので、こちらでも OK します。
もう一回電話番号申し上げます。こちらの方に詳しくはよかったら聞いていただけたらなと思います。
はい、
080-1460-4680 です。
はい、
もう一回お伝えしますね。080-1460-4680 です。これは崎本さんのところにつながるということですね。
はい、
はい、ぜひ一度チャレンジドヨガですからチャレンジしていただけたらなと思いますが、西村さん、ここまでお話聞いていかがですか。
はい、はい、そうですね、はい、頑張ってやってみましょうかね。
やってみましょう。はい、ほんまですよ、頼みますよ。
いや、呼吸そういうのが多分いいんやろうな。
いや、ものすごく体にいいんですよ。
ちょっとそこに興味がそそりました。
これも興味を持っていただいて、次は行動に移していただけたらなと。ラジオ機の皆さんもぜひ、視覚障害をお持ちの方でもぜひ一歩前へ踏み出していただけたらなと思いますね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
チャレンジドヨガのお話を崎本博美さんにお話を伺いしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。ではいつものように浜田直也さんのふるさとで今週はお別れです。
うさぎを石かの山、こぶなつりしかの れがたきふるさと、いかに今す父母
ラジオ大阪では12月24日から25日まで、今年も目の不自由な方へ音の出る信号機を、ラジオチャリティーミュージックソンを放送します。ラジオチャリティーミュージックソンは、目の不自由な方の生活に欠かすことができない音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるための通り安積金へのご協力をお願いするものです。この番組の放送に先立ち、今年も募金活動をスタートしています。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。皆様の温かいご協力、よろしくお願いいたします。
地球環境のためにやれることから始めよう。
ゴミは分別してますか？
分ける、断る、消す。たくさんレジ袋をもらってませんか？分ける、断る、消す。こまめに電気は消していますか？